小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日はゲノム医療時代のディスモルフォロジーについて、静岡県立こども病院遺伝染色体科課長清水健二さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆様こんばんは。静岡県立こども病院遺伝染色体科の清水健二です。本日はゲノム医療時代のディスモルフォロジーというテーマでお話をさせていただきます。そもそもディスモルフォロジーという言葉に馴染みのない医療者も多いと思いますので、まずはその定義と医療についての役割についてお話しします。モルフとは形態、オロジーとは学問、これを打ち消すディスがあるので、ディスモルフォロジーには異常形態学や形態異常診断学という訳が割り当てられることがありますが、英語のままで用いられることも多いです。ディスモルフォロジーは歴史的には米国の内分泌科医であったデビッド・スミス医師が1966年に提唱した学問で、人の形態異常を体系的かつ学術的に評価する主として小児の臨床遺伝学の一分野です。遺伝学、発生学、そして小児科学の知識を用いる必要があります。重要な点は、形態異常やその組み合わせを、その要因、発生時期、重症度に関わらず学術的に評価すること。これにより様々な先天異常症候群の診断や医療管理に資することです。形態異常というと、一般には口唇口蓋裂や四肢欠損、内部臓器では腎臓無形成など健康面に強い影響を有する重篤な所見を想像すると思います。このような所見はメジャーアノマリー、日本語では大奇形と呼びますが、ディスモルフォロジーにおいてはそのようなメジャーアノマリーだけでなく、健康面への影響はほとんどないものの、外表的に一定のインパクトを有するマイナーアノマリー、日本語では小奇形をとりわけ意識して評価することを大切にしています。人の形態異常の多くはさりげなく表出されるマイナーアノマリーであることに留意が必要です。それでは本題に入ります。一つ目として、ディスモルフォロジーの本質についてお伝えします。一言で言いますと、臨床所見を丁寧に見る技術となるでしょうか。丁寧に見るとは、系統的かつ包括的な臨床評価を指しており、そもそも総合医としての小児科医の大切な視点です。具体的には、まず実際の診察の前に家族歴、周産期の問診とともに、これまで評価されている身体合併症や発達評価などの情報整理を行います。家族歴は家系図という形で、患者世代を含む3世代を中心に家系内の関連する疾患や世代を超えた伝わりの有無などをチェックします。ここで原因や診断を示唆する遺伝形式等のヒントが得られることも少なくありません。またこれらのやり取りは患者家族との関係性を構築するきっかけともなり、次の診察への準備となります。次に、計測で判明する身長、体重、頭位は身体のバランスを客観的に把握するために必須の評価項目です。特に頭位は特定の先天異常症候群を鑑別する重要な指標ですが、通常の小児診療ではあまり計測されないところです。このため、特に初診評価では頭位を忘れないようにします。全身の診察においては、最初に身体のプロポーション、これは四肢が極端に短いなど全体のバランスや左右差を見ます。さらには皮膚、体毛など全身にまたがる所見を俯瞰して把握しつつ、続いて頭蓋顔面、ここは評価する場所がとても詰まっていますので、前額部から目とその周囲、 花と人中、後進、科学、次回、後継部と部位ごとに評価し、続いて体幹。これは腹側部、お腹の方から外性器へ。次に肺側部から肛門周囲、四肢、関節、指の方の四肢、爪などと微細な部分へと視点を移していきます。注目すべき所見がある部位はより丁寧に把握します。視診だけじゃなく、触診も重要です。関節の可動域や拘縮、弛緩、皮膚の柔らかさ、頭蓋縫合早期予防における骨縫合の隆起などは直接触診で把握することが重要です。この中で診断において重要となる特異的なマイナーアノマリーに関しては、見ようとして診察することが重要です。例えば、歌舞伎症候群で認める特異的所見として、下眼睑の外側が反転したり、鼻毛、眉毛の外側が薄く途切れていたり、指先の腹の部分、視腹部における隆起が目立つ所見などがあります。何気ない診察では把握するのが困難ですが、試験を学習することにより、この部位にこのようなマイナーアノマリーが検出し得るということが理解できていれば、見に行こうとして診察することが可能となります。歌舞伎症候群は1981年に日本人の臨床遺伝学者である黒木先生と新川先生により最初に報告された症候群で、別名新川黒木症候群と呼ばれています。共通のマイナーアノマリーを有する患者さんたちにおける徹底的な身体所見の把握が疾患単位としての報告につながりました。その後、原因遺伝子も判明し、世界的に知られるコモンな症候群になりました。歌舞伎症候群の発見はディスモロフォロジーの集大成が詰まっていると考えられます。ディスモロフォロジーの学習教材としましては、私が所属している小児遺伝学会において、昨年よりライフサイエンス統合データベースセンターと連携して活動を開始した携帯異常のイラスト作成プロジェクトがあり、順次公開を始めております。また、学会単位でも携帯異常を学ぶハンズオンセミナーを始めており、今後も継続して活動する予定です。2番目に移ります。本題にもなっているゲノム医療におけるディスモロフォロジーの役割についてです。いわゆる難病にあたる先天異常症候群の確定診断においては、これまでは様々な臨床所見から特定の疾患もしくは疾患群を疑い、ターゲットを絞った遺伝学的検査を施行するといった順行性のアプローチが主流でした。このため、まずディスモロフォロジー診療やその他の臨床所見の詳細な評価が優先されていました。しかしながら、近年のエクソームや全ゲノムといった網羅的解析時代に入り、診断アプローチの逆転現象が起きてきました。すなわち、臨床評価を詰めていく前に、適用があれば、まず網羅的遺伝学的検査を優先して施行し、検出された病的なゲノム変化、すなわち病的バリアントの同定により診断につながるとするプロセスです。では、このプロセスでは臨床評価が軽視され、ディスモロフォロジーは不要になってきたのかというと、そうではないと考えます。網羅的解析はとても重要な診断へのキーになっており、臨床遺伝学におけるエポックメイキングな進歩であることは間違いありません。しかしながら、算出されるバリアントは思った以上に不明瞭なことも多いです。VUS と呼ばれる意義不明なバリアントが算出された場合、やはり表現型と呼ばれる臨床評価と合わせて考えることが必要不可欠となります。この場合、解析結果が算出された後に、バリアントの妥当性や記法の表現型との比較検討において、ディスモロフォロジーを用いた特異的な表現型の評価が包括的な診断のために必要となります。すなわち、検査前から検査後にディスモロフォロジー診療の重点がシフトしてきているという考え方です。しかしながら、検査前の評価をおざなりにしていいわけではありません。従来型の順行性アプローチが診療の基盤であることは改めて伝えておきたい点です。まとめると、網羅的解析結果としての遺伝型と ディスモロフォロジー診療を含む臨床評価としての表現型は車の両輪でなければならないと思います。最後に、診療を通じた患者家族とのつながりについて述べたいと思います。ディスモロフォロジー診療は、願望を含む身体的特徴が診療の対象となる直接的な行為であるという自覚を持つ必要があります。特に願望は、ご家族にとっては自身の子供であるというアイデンティティにつながる場所でもあります。また、患者家族の同意のもと、臨床写真の評価も行います。だからこそ、言葉だけで理解を得ようとするのではなく、丁寧に大切に子供を診療することが求められると思います。さらには、継続してフォローしていくことが何より重要です。これは、根本的治療法のない多発先天異常症候群を持つ子どもを専門医療として、これからも大切に診療していく覚悟でもあります。自然歴に即した合併症の早期評価へのマネージメント、医療福祉や社会資源への対応、家系内の影響における遺伝カウンセリングなど、臨床遺伝学的に対応できることを丁寧に続けていきます。同時に、学術的には年代ごとに移りゆく表現型を把握し、希少疾患の自然歴の蓄積にもつながっていきます。このような診療経過の時間の流れの中で、患者家族とのつながりを感じる瞬間が訪れることもあります。ゲノム医療や AI 医療の時代に入り、医療においては大きな転換期とも言えます。この中で、変わらず丁寧に診察するディスモルフォロジーは、ゲノム医療とのバランスをとり、患者家族とのつながりを大切にする診療技術の一つであると思います。今回は、ディスモルフォロジーに関わる3つのテーマとして、最初に診療の本質、次にゲノム医療時代の役割、最後に診療を通じた患者家族とのつながりについてお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
ゲノム医療時代のディスモルフォロジーについて、お話は静岡県立こども病院遺伝染色体科科長清水健二さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。